先日リスナーさんと森蔵とキッコロの話になりまして、森蔵とキッコロっていうのはね、若い方はご存知ないかもしれませんけど、愛・地球博っていうのが2005年にあって、もう20年前ですけどね、その時の公式キャラクターでございます。まあ、今回のね、脈々に似たような位置づけだと思うんですけど、森蔵とキッコロ、ご存知じゃない方とかね、記憶が薄れてる方はぜひ画像検索などしていただけたらと思います。で、そのリスナーさんとのやりとりで、森蔵とキッコロがブーバ危機みたいだみたいなね、ことをおっしゃってたんですよね。ブーバ危機効果っていうのは、まあこれ言語学というよりは、まあどっちかというと心理学よりかもしれませんが、二つの画像を見せて、で、どっちがブーバっぽくてどっちが危機っぽいかっていうのを尋ねるんですよね。で、その傾向というのが、まあ、概ね一致するみたいな、まあ、そういった実験があります。もうちょっと具体的に言うと、ブーバっていうのは丸っこいというか曲線が多いようなうねうねっとした形で、危機っていうのは、こうギザギザのちょっととんがったような、そんな二つの図形でございます。すなわち、ブーバ危機効果っていうのは、曲線の多いふわふわした方がブーバで、ギザギザでとんがってる方を危機と感じる人が多いというか、まあ感じる傾向があるという、まあそういった心理学の実験でございます。その言語の音と、まあ見た目というかね、その感覚っていうのがリンクしてるんじゃないかということです。で、森蔵とキッコロもそんな感じなんじゃないかということですね。キッコロっていうのはいかにもキッコロっぽいし、森蔵というのはいかにも森蔵っぽい。音とその図形というか見た目のイメージ、ビジュアルのイメージがしっくりくるということでございますが、今日はそんな音象徴と言われる現象についてお話ししていきます。BGM、ゆけい。始まりました、滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。 OK 牧場ボリビア支店です。言語学では原則として音素それ自体には意味がないというふうに考えます。まあ、この話は過去に何度かしたことがあるんではないかと思います。言語の音には意味がないんですね。で、その無意味な意味を持たない音を組み合わせることによって意味のある要は単語というものが出来上がるということです。例えば猫という単語は音で言うと、まあ、ローマ字風に言えば NEKO というね、4つの音、専門的には音素から出来上がってます。 NEKO、 子音2つ母音2つっていう感じですよね。で、この猫という単語を構成している音素、4つの音素自体には意味がありません。猫というその概念的なものを含んでいませんよね。例えば最初の N の子音に猫という意味は全くありません。もし N という子音に猫という意味が結びつけられているとしたら、その N の音っていうのは猫関係以外のものには使えなくなってしまうんですよね。例えば夏という単語の冒頭のね、N の子音は猫と同じ子音であるわけですが、まあ、そこに共通した意味というものはないですよね。もし特定の音素に何らかの意味が紐付けられていたとしたら、N という子音に猫っていうのが紐付けられているとしたら、子音にしろ母音にしろ言語の音っていうのはいくらあっても足りないことになってしまいます。この世に存在するあるいは存在しないものも含めて、神羅万象すべての現象に一個ずつ音を当てはめていたら、もう音のバリエーションがいくらあっても追いつきません。その代わり人間の言語というのは意味のない、意味を持たない音素を組み合わせることによって意味のある要素、まあ、単語や形態層というものを作るんですね。で、これが言語学では、まあ、原則として考えられているものです。 が、今回お話ししている温床調というのは、ある意味それの逆を言っていて、つまり特定の音が特定の意味、まあ意味と言っては言い過ぎかもしれませんので、まあ平たく言えばイメージと結びついているんではないかということですね。わかりやすいのはオノマトペだと思います。風船がパンと割れたといった時のこの P の音は、まあ、まさに破裂音というわけですけど、破裂を表すというか、破裂のイメージと結びついていますよね。で、これは実際に発音の仕方として、唇を閉じて、で、それを解放させることによって音を出してますので、まあ、破裂のイメージと結びつきやすいというか、まあ、本当に破裂の音を破裂の音で表してるっていう感じですよね。あるいは、さーっと流れていった、といった時のこのサーという S の子音も専門的には摩擦音といって、舌先と歯茎で摩擦を起こして音を出しています。でこの摩擦音がササッととかねサーッとっていう風に摩擦を表すのも、さっきの破裂音と同様に摩擦音でもって摩擦音を表しているということです。なので実際の発音の仕方がその現実の音とリンクしているという非常にわかりやすいものもあります。で、先ほどの森蔵とキッコロの話に戻りますと、そのリスナーさんのおっしゃることには、森蔵の方が大きくってキッコロの方が小さいイメージがあると。まあ、実際森蔵が大きくてキッコロが小さいわけですが、より具体的に言うと、森蔵のおの母音が大きいイメージがあって、キッコロのいの子音が小さいイメージがあるっていうことだったんですね。で、これも音床調でよく話題になるんですね。オノマトペとは少し違いますが、おやあといった母音が大きくて、いという母音が小さいというのは指摘されています。まあ、日本語でも大きいっていうのと小さいっていうのは、おという母音とイという母音をそれぞれ含んでいて、まあ、まさに森蔵とキッコロと同じように、おが大きくてイが小さいですよね。で、これもやっぱりその人間の発音の仕方、調音方法に着目してみると、おとか、まあ、あるいはあという母音は広母音と言われる母音で、口の中の空間が大きいんですね、実際。一方で、イという母音、あるいはウという母音もですけど、これらは狭母音と言われて、口の中の空間が狭い母音です。ですので、口の中の母音を発するときの口の中の大きさ、大きい小さいっていうのが、そのまま大きい小さいというのに対応しているということですね。ですので、森蔵とキッコロっていうのが、森蔵が大きくてキッコロが小さいっていうのも、まあ、それなりにうなずけることかもしれません。まあ、もしね、森蔵とキッコロを何も知らない人に、どっちが森蔵でキッコロでしょうと聞いたら、どうでしょうか。どれくらいの割合で森蔵とキッコロ、正解することができるでしょうか。ただ、今お話しした、狭母音は小さくって、広母音は大きいみたいなのは、当然例外もあって、例えば英語のビッグっていうのは、イという狭母音を含んでますが大きいという意味だし、逆にスモールっていうのは広い母音を持ってますが小さいという意味なので、まあ、ここはね、一筋縄にいかないところでございます。
シガ十五のツボ。
こういった音床調と言われるものが言語普遍的なものなのか、あるいはその一つの言語の中だけで、日本語なら日本語の中だけで通用する個別的な現象なのかっていうのは、まあ議論は分かれるところだと思います。まあさっき日本語の話しましたので、英語の話をしてみますと、例えば、英語で綴りで GL、グルみたいな音が入ってるのは、なんて言うんですかね、その光と関係あるようなものが多いんですよね。グロウとか、グロースとか、グルームとか、グリッターとか、あるいはグラスとかもそうかもしれませんけど、まあ、ちょっといちいち意味は言わないですけど、まあ、こういったものは光と関係しているような単語です。 あるいは綴りの上で SN で始まるのは、鼻とか口に関係するような単語が多いんですね。例えば、スニーズとか、スニフとか、スノートとか、まあ、興味のある方はちょっとね、調べていただきたいんですが、この鼻や口に関係するものが SN で始まる単語は多いんですね。ですので、まあ、おそらく少なくとも英語母語話者の頭の中には GL、グルっていうのが光と結びついていて、SN、スヌみたいなのが、鼻や口に結びついてると言えるじゃないかなと思うんですが、ただそれがどんな言語の母語話者でも通用するかというと、まあそれは微妙なところかもしれません。というわけで今回は音象徴についてのお話でございました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローまだの方はよろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。
またねー。